健康5項目です。1、3月、自殺対策強化月間、 SDGs の目標3のすべての人に健康と福祉をのロゴマークがあります。令和4年の年間自殺者数は全国で21,881人と前年を上回り、男性は中高年を中心に13年ぶりに増加、小・中・高校生の自殺者数は過去最多の514人となりました。小千谷市では60歳以上の高齢男性が多い傾向にあります。 SOS に気づいたら、心の不調を抱えた人がためらわずに SOS を出すためには、 SOS を受け止めてもらえるという安心感が必要です。周りの人の SOS に気づいたら、トークの原則に基づいて対応しましょう。トーク、TALK の原則。T、テル、伝える。心配していることを言葉に出して伝えよう。私はあなたのことが心配。よかったら私に話してみて。A、Ask、尋ねる。生きるのが辛いほどの苦しみを率直に尋ねよう。どんな時に生きているのが辛くなるの？ L、Listen、聞く。話を遮らず、じっくり聞こう。辛かったね、よく頑張ったね。 K、Keep safe、安全を守る。危険を感じたら一人にせず、安全を確保し、専門の機関などに相談しよう。臨床心理士による心の相談会。夜眠れない、やる気が出ないなど心の疲れを感じている方、引きこもりで悩んでいる方などの相談をお受けします。家族からの相談でも構いません。秘密は固く守られます。日時、3月14日木曜午後1時30分から3時30分。会場、アスエール第一相談室。相談無料。ただし、事前申し込みが必要です。申し込み締め切り、3月12日火曜。フォルトネットおじや。フォルトネットおじやは、不登校、引きこもりに悩み、孤独になりがちな家族の不安を、一緒に分かち合いながら軽減することを目的とした会です。一人で抱え込まず、一緒に考え話をすることで気持ちが楽になる、ほっとできる場所として、毎月座談会、抹茶会、松茶会を開催しています。経験者やアドバイザーの協力を得ながら悩みを話したり対応を学んだりすることができます。抹茶会、日時、毎月第3日曜日午後1時30分から。会場、東映 1-5-6 荻野代表宅。参加費1回300円。申し込み問い合わせ、健康子育て応援課健康増進係、電話 83-3640。 2. ジェネリック医薬品へ切り替えた場合の薬代金をお知らせします。現在使用している薬、先発医薬品をジェネリック医薬品、後発医薬品へ切り替えると薬代金の負担額が減る場合があります。ジェネリック医薬品へ切り替えた場合の薬代金を試算し、対象となる方へお送りします。切り替えの参考にご活用ください。通知書は個人宛に発送します。対象、国民健康保険に加入している方で、次のすべてに該当する方。12歳以上の方。令和5年12月に処方された薬の投与期間が14日以上の方、ジェネリック医薬品に切り替えた際の薬代金の差額が 100円以上となる方、通知書発送予定日3月12日火曜、今回発送分は2月20日時点の通知です。それ以降に国民健康保険をやめたり送付先の変更があっても反映されていません。その他、すでにジェネリック医薬品に切り替え済みの方であっても、医療機関が変わった場合は先発医薬品が処方される可能性があります。必要に応じて主治医や薬剤師にご相談ください。病気や治療などの状況によっては切り替えができない場合があります。問い合わせ、市民生活課国保年金係、電話 83-3516。 3. フレイル予防のための運動機化学講座が送る健康情報。フレイルは社会全体の病です。老若男女すべての市民の健康と幸せなくして防げません。このコーナーでは健康に役立つ情報を幅広くお届けします。問い合わせ、健康子育て応援課健康増進係、電話 83-3640。 薬の飲み忘れの対応と工夫。 JA 新潟厚生連小千谷総合病院薬剤師佐藤博之さん。佐藤博之さんの顔写真があります。毎日飲まなければならない薬をうっかり飲み忘れてしまうことはないでしょうか。薬を飲み忘れた時の対応と飲み忘れないための工夫についてお伝えします。薬を飲み忘れた時の対応。飲み忘れに気づいた時点で、まずは1回分を飲み、次に飲む時間の間隔を空けるようにします。空ける時間の目安はおおむね次の通りです。1日1回の薬8時間以上、1日2回の薬5時間以上、1日3回の薬4時間以上。次に薬を飲むまでの間隔を空けられない場合は1回分を飲まない方が良いです。飲み忘れたからといって2回分をまとめて飲んでしまうと副作用が強く現れる恐れがあるので、絶対にしてはいけません。骨粗鬆症の薬に週に1回や月に1回朝起きてすぐに飲む用法の薬があります。食後に飲み忘れに気づいた場合は翌朝に1回分を飲み、次の週、月からはあらかじめ決められていた日に薬を飲みましょう。ただし次の予定が近い場合、月1回の薬は1週間以内は、その週月の1回分は飛ばしましょう。注意、糖尿病の薬で食直前に飲む薬は食事の直前でないと効果を発揮しません。この場合は飲み忘れに気づいた時点で飲むのではなく、1回分を飲まないで次の食直前から飲むようにしてください。今回お話ししたのは一般的な薬についてで、薬によっては対応法が異なる場合や厳密に時間が決まっている場合があります。ご自身の薬の飲み忘れた時の対応について主治医や薬剤師に確認しておきましょう。薬を飲み忘れないための工夫。多くの薬は食後に飲むものが多いので、食事と一緒に薬も準備すると忘れにくくなります。また家族に声をかけてもらったり、市販の服薬カレンダーや薬ケースを活用したりする方法があります。何種類も薬がある方は薬局で一包化してもらうことも飲み忘れ防止のために有効な方法です。薬について疑問な点はお気軽に薬剤師にお尋ねください。4. 令和6年度から高齢者肺炎球菌の 定期接種対象者が変わります。現在の対象者70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳への定期接種は3月31日日曜で終了し、公費助成が受けられなくなります。4月からは接種日時点で65歳の方のみが対象となります。個別通知は65歳を迎えた方に対して誕生月の月末に送付します。定期接種対象者、次の1か2に該当する方。1、65歳の方、接種日時点。2、接種日に60歳以上、65歳未満で身体障害者手帳1級相当の心臓、腎臓、呼吸器機能、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害のある方、肺炎球菌ワクチン、ニューモバックス NP23 価の接種を受けたことがある方は、定期接種の対象外となります。問い合わせ、健康子育て応援課、健康増進係、電話83-3640。5、新型コロナワクチン接種関連情報。国の全額負担で接種できる期間が3月31日日曜で終了します。5歳以上の方の初回接種は3月上旬に1回目の接種を順次終了します。小千谷市では現在市内の医療機関や診療所で個別接種を行っています。詳細はお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、健康子育て応援課、ワクチン接種対策班、電話83-3640。